今回のテーマ、手術期の口腔ケア、手術に関わる口腔ケアということですけれども、ちょっとこのテーマの前に素朴な疑問からなんですが、今日のインタビュー収録は新附属病院矢幅で行わせていただいていますが、内丸に歯科医療センターがありますよね、
はい、
で今日この矢幅でインタビューというのは、先生時々通ってらっしゃるということなんですか？
私は週2回月曜日と火曜日が手術期の、はい、こちらの担当で、当科の方からは毎日2名の歯科医師がということで、あといくつかの矯正だったりとか、補鉄だったりとかって、歯科でもいろいろ分かれてるもんですから、はい、それぞれの専門家がこう役割分担をして、内丸から何名かこの歯科の外来に診察に来るというシステムになってます、はい、
歯科が内丸に残って、で新附属病院は矢幅ということで、離れるからどうなるんでしょうかと思っていたんですが、4階のフロアに歯科のお部屋があるということで、ちょっとこの辺りから聞かせていただきたいんですけど、
4階は主にですね、中央手術室になってまして、はい、あと ICU、CCU という、集中管理のフロアになってます、はい、で今日のテーマみたいな手術機の中で口腔の役割っていうのが非常に重要だということで、どうしてもその重症な患者を見るときにはなるべく動かさないで歯科医師がそばにいた方がいいだろう、口腔ケアができた方がいいだろうという病院側の判断もありまして、4階にですね、その中央管理のところのフロアに歯科の外来ユニットを設置しているという、非常にこうありがたい設備になってます。
重要なフロアに歯科が入っているということで、しかも先生、レイアウトを見ますと麻酔科の先生たちがいらっしゃるお部屋の隣ということなんですね。
そうですね、特に循環器だとか本当にこう容態が急変すると困る患者さんがたくさんいらっしゃいますので、そういう時に麻酔科の先生にすぐ来ていただけるようにということで、これはすごくその前の病院長とか、今の病院長もそうですけど、そういうこう計らいによって、歯科はここにあった方が良いということ でもうちょっと種明かしをすると、実は歯科の処置室と麻酔科の処置室っていうんですか、は実は扉でつながっているんですね。壁がないっていうか、ガラガラって開けたらもう一つの部屋になるように、すぐに具合が悪くなくてもいけるとかっていうふうには設計していただいたので、多分全国的にもこんなにこう安心して重症の患者を受け入れる歯科の部門っていうのは数少ないというふうに我々も考えていますし、その分少しでもこういい医療を提供しようっていうふうに思っているところですね、はい、
先生のお仲間たちもかなり注目なさっていて、鹿児島の方の病院の方も見にいらしたということですか？
鹿児島大学の先生だとか、あとそうですね、北海道大学の先生だとかがやっぱりこうちょっと見学にはいらっしゃったりはしています、はい、
実は今この新しい環境というのは日本中羨むような、大げさではなく、そのフロアができているということなんですね、はい、初めて伺うお話でどうもありがとうございました、さあそれでは今回のテーマ、その手術期の口腔ケアということで、手術期、この手術を目的に動く時期ということですよね。
そうですね、多分皆さん今までの考えだと、手術のために検査して入院して手術して退院っていう、主に手術に皆さんこう注意がいくと思うんですけど、この手術期、手術の周囲ですね、の時期もちょっと長い期間で考えて、検査をする時期、そして多くの場合検査してじゃあ明日手術しようというにはならないので、いろんな準備をする時期、術前の準備、そして手術のために入院をする時期、そして手術の後本当にこう社会生活に復帰できる手前ぐらいまでですね、リハビリ回復をする時期の3つに分けて、ちょっと今までの概念よりも大きく手術の前後も含めて患者さんへの医療を提供していこうというふうに、定義されていますね。これも言われても結構時間は経ってますけど、特に 岩手医大みたいな産児医療病院では重要な部署というか考え方になります。
そしてそこにその口腔ケアが関わってくるということで、あの口の周りの疾患、口の疾患だけではなく全身的に影響してくるんですね。
そうですね、あの始まりはですね、あの千葉大学かどっかの、論文でですね、消化器系の食道とか胃のあるいは口腔の悪性腫瘍の方のその手術期ですね、まあ、その入院期にですね、口腔のケアをちゃんとやるとかえって入院期間が短くなると。で、まあ、特に食道だとか口腔の悪性腫瘍の方っていうのは口の環境も悪い方が多いので、そこをちゃんと管理すればかえって治りも早いんだっていうデータが出まして、そこで医療保険の方にもその手術期っていうことが定義されて、入ってきて、でいろいろな分野で調べていくと、やはりその口から物を食べると栄養もいいので、消化器系のがんだけじゃなくていろんな、まあ、悪性腫瘍とかいろんな疾患に関してすごく有利であるということが一つですね。
この番組で循環器の先生にインタビューをした時に、まずこの心臓の手術をする前に歯の治療をするんだよっていうお話をいただいたこともあるんですけれども、循環器系の疾患の時にも。
そうですね、あの食べるっていうことに加えて、まあ、口って体の出入り口なので、まあ、いろんな細菌だとかそういうことが入る入り口になります。で循環器の手術をする時にですね、血流に乗って、その要は心臓の中の手術をなんかをするときに、血流に乗った細菌がせっかく治した心臓の中にくっついちゃって、感染性の心内膜炎というふうにな病気を起こすことがあることは、これはもう手術期の前から分かっていますので、まあ、循環器の先生は特にそのさっき言った食べれるようになって入院期間が短くなるということ以外にですね、その自分たちが手術する部位に血流に乗って菌が入ったら困るということで、従来よりまあ心臓の手術をする方、弁を入れたりする方ですねには、まず歯の治療ということが大事ということで、紹介をいただいてます、はい、
そして患部が口腔に近い、口に近いという時にはいろいろと術後のことも考えたケアを術前から行っていく。
そうですね、あの口腔がんとか頭頸部がんに関してはもろにこうそこで食べ物を咀嚼して飲み込んで、まあ、その口腔の中あるいは喉にがんの処置がされるわけですから、当然手術によって形が変わったりとか放射線治療をしたりだとか化学療法をするということになりますので、まあ、その通り道がまずちゃんときれいでないといけないというところです。で2つ目に、できればちゃんと機能しなければ噛める飲める、まあ、ただ場合によっては口腔がんとか頭頸部のがんではどうしてもその手術によって部位取っちゃいますから、ベロがなくなったりとか、あるいは飲み込みが悪くなったりとか、顎が動かなくなったりとかっていう方いらっしゃいますので、なかなか楽しい話じゃないですけど、まあ、術前にいろいろな検査をですねして、お医者さんとも相談をしてこうなるっていうことをやっぱり情報が共有できるので、患者さんと向き合ってこういう悲しい病気になったけれども、辛い病気になったけれども、その後しっかり食べて生きていくための準備を一緒にやっていきましょう。でみんなで手術の部分は頭頸部の先生が支えますし、まあ、栄養の部分は栄養士さんが支えますし、で我々その口の中の機能とか飲むってことは歯科医師が、そしてまあその管理には衛生士さんがっていうふうに支えるっていうことで、まあ、患者さんを励ましてその手術をに臨んでもらって、その後もちゃんとこうより豊かな生活ができる QOL がですね上がるようにということで、まあ、我々はチームとして働いているということになります。
術後に突然その現実を受け止めるよりは、事前にしっかりと説明をいただいて心構えであったり準備をした上で手術に臨むというのは、その後にも大きな影響があるということですね、
と思いますね、うん、あの先ほどから話しているかと思うんですが、ベロがなくなったりとか、まあ、歯だけじゃなくてですね、あの顎の一部がなくなったりとかすると、当然口 口の動きだとか唾液の出方とか変わってきますので、それが術前からある程度予測されるわけですから、歯だけじゃなくてベロの磨き方とかほっぺたの粘膜の掃除は専用の道具を使うとかっていうことをあらかじめも練習してもらって、患者さんがこうその後にスムーズにこう口のリハビリですよね。でリハビリだけじゃなくてやっぱりこう形もある程度変わっちゃうので、それに合ったお掃除の仕方で、それに合った道具、普段我々はあの歯ブラシであればこと足りますけど、やっぱりほっぺたが動かなくなったりとかすると、専用のスポンジを使ったりとか専用のこう何ですかね、細い長い道具を使ったりとかっていうことの方が効果的なので、まあそういうことのトレーニングとかをリハビリの準備として始めるというふうになってます。
まあ、お話を伺いますと、さまざまな病気においてこの口腔内口のケアというのは重要であるということですね。
そうですね、あの歯科医師の義務として口腔の健康を通して、全身の健康に寄与するっていうことが実はそのもう歯科医師法にもちゃんと載っているので、ただこれまでの時代の中でもう随分経っちゃいますけど、虫歯とか歯周病とかで手一杯だった、でいろんな研究が進んで、実はそういう病気が全身とも関係があるし、でその口腔を治すことで全身に寄与できるっていうことが証拠もはっきり出てきたので、こういうふうなシステムが充実しているということになっているのかなとは私は思います。はい、
医師歯科医この連携だけでなく、こうトータルで一人の患者さんに関わっているということですよね。
そうですね、本当にこう病気の診断だとか治療方針に関してはまず医師の先生がですね、まあ、こういうふうな方針を立てると。でもその病気だけを取ってもダメで、まあ、ある意味食べ方も大事だし、じゃあ何を食べるかでも大事だし、じゃあその心のケアもしなきゃならないしということで、しかもその生活その人だけじゃなくて家族にもご協力いただくとかっていう、本当にこうみんなで患者さんを支えて退院後の生活に乗せていくという、まあ、本当にチームでやらなきゃならないっていうのが今の医療かと思います。
岩手医科大学はそういった意味で医学部歯学部あり看護学部もあり薬学部もありというこの連携としては、まあ、最高の場所。
そうですね、医科歯科の関係が本当にこう良好でですね、まあ、さっきの歯科外来の場所もそうですけども、無駄がないっていうか、その中で例えば4階のフロアですと我々の方も重症な患者さんを受け入れやすい反面 ICU とか CCU に行きやすいので、どうしても動かせない患者さんの時には我々が ICU とか CCU に行って歯の治療をするということ、まあ看護師さんとかもよくお困りなのが、結構口の中から出血が止まらないとか、なんか取れそうな歯があって落ちたら困るんだけどとかっていうのがありますので、まあそういう意味では我々歯科医師が病棟とか集中管理の部屋に向かっていく、できることはやるというのが多分患者さんにとって一番幸せなことかなというふうには考えてますし、多分そのこの病院自体がそういう方針なんだと思います。はい、